ございます。聖書と福音の時間です。今年花粉の飛散量は少ないそうです。日本では40年くらい前に初めて確認された花粉症、生活が便利にそして豊かになる中で増えてきた病気です。生活が豊かになることで本当に大切なものを見失うことがあります。本当に大切なもの、それは聖書の中に記されています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日ニューヨークから帰った友人から、世界貿易センタービルの跡地がすっかり様変わりしていることを知らされました。ここは2001年9月11日、同時多発テロの攻撃を受けた現場です。あの事件の直後、人々はパニック状態でした。そのような中、鉄骨組み立て職人であったフランク・サイレッチアという人は、あるものをあの現場で発見します。実は彼はボランティアで遺体の回収作業を手伝っていたんです。あの辺りを歩き回ってるうちに、残骸の中に十字架の形をした剥き出しの鉄骨を見つけるのです。やがて彼は深く傷ついた訪問者たちをその十字架のところに案内するようになりました。こう言って説明したそうです。なんという恐ろしい現場でしょう。なんという悲しみでしょう。しかし、あの最悪の惨事の中にも神の御臨在はあったのではないでしょうか。神もまた理不尽な攻撃でご自分の一人子を失った方です。あなたのお気持ちを理解できるのは一人子を亡くされた神だけだと思いますと。今日私はニューヨークの鉄骨十字架ではなく、聖書が語る十字架の現場にご案内したいと思うのです。今から2000年前、イエス・キリストはエルサレム郊外のゴルゴタの丘で十字架処刑にされました。両手両足を3本の釘で打ち付ける貼り付け処刑です。この十字架にかかりながら、キリストが最初におっしゃった言葉が聖書に記録されています。その時、イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。ここに、キリストの自己主張が3つのポイントで表されています。第一に、キリストは神に向かって父と呼びかける方でした。すなわち、キリストはただの人ではない。神の一人子なんですね。この天地万物を創造された神の一人子です。本質において神そのものである方。それがキリストなんです。この全く罪のない神の一人子が、よりにもよって最低最悪の犯罪者が受ける十字架にかけられていたんです。キリストの生涯を見ればわかりますが、イエスは完全なる知恵を持ち、完璧な歩みをし、超自然的な奇跡を起こすことができました。それによってご自分が人となった神であることを実証されたんですね。しかし、そのような強力な力を持っているのに、どうして十字架にかけられてしまったんでしょう。イエス・キリストの力を持ってすれば、いくらでも十字架から逃れることができたはずです。いや、十字架にかけようとする人間を滅ぼすこともできたはずです。ところが、キリストはあっけなく十字架にかけられてしまうんです。一体なぜでしょう？イエスはご自分の意志で十字架にかかれに行ったからです。イエスは十字架にかけられたのではありません。ご自分の意志で十字架にかかれに行かれたんですね。自発的に十字架を選び取り、この結末を実現していかれたのです。したがって、十字架にかかりながら、イエス・キリストの口からは、何の恨み事も出てこないのです。理不尽な扱いを受けながら、怒りではなく、絶望でもなく、パニックにもならず、正気を保ったまま、神を父と呼べるこの方は、まさしく生ける神です。人間にはこんな態度を取ることは、不可能であるからです。第二に、キリストは彼らをお許しくださいと祈られました。キリストは罪人を取りなすために十字架にかかられたのです。今から150年ほど前、 アメリカにムーディーという伝道者がいました。彼がイギリスに行った時に聞いた話です。ある両親のもとに育てられた一人息子が父親と大喧嘩の末に家出をするんですね。父と息子の間には埋めがたい溝ができてしまいました。母親は息子に戻るようにずっと働きかけましたが、息子はいつも同じことを言うのです。お父さんの方から謝るのでない限り、僕は家には戻らない。心痛の数年が過ぎた頃、母親は体調をすっかり崩してしまい、そして嫁行くばくもなくなってしまったのです。そばで見ていた夫は、彼女のために何かしたいと願うようになりました。そこで彼女は言いました。息子を呼んでやってください。あなたの名前で戻ってこい。許してるって手紙を書いてあげてください。しかし夫は妻の名で手紙を出すのが精一杯でした。手紙を読んで驚いた息子が家に戻ってきましたが、父親は彼を迎えず別の部屋に入っていってしまったんです。母親は息子に言いました。あなたの方から謝ったら解決します。さあ、お父さんのところに行って。ところが息子は断固拒否するんです。彼女は枕元に二人を呼びました。そして右の手で夫の手を取り、左の手で息子の手を取り、和解させようとしたのです。しかし、それでも二人は仲直りしないのです。彼女はとうとう和解を見届けることなく息を引き取りました。その時、夫は心から後悔したんですね。悪かった!わしが悪かった!そして息子を抱きしめたのです。彼はなぜそのようにしたんでしょうか。和解のために命を使い切った妻の遺体に心打たれたのです。キリストは十字架の上で遺体となりました。何のためですか?あなたを神と和解させるためです。誤解しないでほしいのですが、神はほんの少しも悪くはなく、またあのお父さんのように許せないと思っている方ではないんです。神様はあなたを許したくて許したくてたまらない方なのです。キリストは十字架の上で死んでくださいました。あなたを神のもとに引き寄せるために全生涯を使い切ってくださったんです。第三に、キリストはその許しを完成させた方です。キリストを信じる者は過去にどんな醜い罪があったとしても必ず許されます。なぜなら、キリストの命があなたの罪の償いの代価として支払われたからです。ある時、日曜学校の先生が子供に質問しました。神は全知全能です。では、全知全能ってどういう意味ですか?子供は答えました。何でもご存知で、何でもできるという意味です。そうです。では、何でもできる神様に、できないことはありますか?子供はしばらく考えて、こう言ったそうです。はい。神にもできないことが一つあります。神は、キリストの血を通しては、僕の罪を見ることはできません。そうです。神ができないことは、キリストの救いを受け取った者を裁くことがおできにならないのです。なぜなら、キリストによる償いは完璧だからです。キリストだけがあなたの完璧な救い主なんです。ビリー・グラハムの娘さんにアン・グラハム・ロッツという方がいます。彼女はある時、人気のニュース番組に出演していました。その時、司会者が意地の悪い質問をしたんですね。あなたは天国への道はイエス以外にないという排他的な考えを信じているんですか?そういう考えに人々がどれほど不愉快に忌々しく怒ってるかご存知でしょう?彼女はにこやかに答えました。イエス様は排他的なお方ではありません。どんな人でもご自分を通して救われるようにと十字架にかかられたのです。そして全ての人を招いておられるのですよ。その通りです。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として真心から受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。 ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。